キーボードの音がいいですね。
おっと。今ちょっと MacBook 持ってくるのを逃したんで、ちょっとデスクトップでやってて。
ああ。
ガチャガチャうるさいんですけど。
そのキーボードも何キーボードですか？
これあの、ポーカーっていう、
うん、
見た目的にはハッピーハッキングみたいなやつの、あの、メカニカルキーボード仕様なやつですね。
うん。カチャカチャするのタイプが好きですか？
そうですね。あの、ハッピーハッキングも使ってるんですけど、どっちかというと、こっちの方が好きなんで、まあ、周りの、うん、周りが迷惑じゃない、まあ、家とかだとこっち使ってます。
家で家族がうるさいって言わないですか？
あ、まあ、一応仕事部屋があるんで、
ああ。
そこで使ってるんで、大丈夫だと思います。
うん。最近、キーボードがまた、流行ってるっていうかね、新しいタイプのキーボード、キックスターターとかでもよく見ますよね。
そうですね。
うん。会社でもあの、エルゴドックス EG を使ってる人が何人かいますね。
すごい最近話題で気になってます。
うん。
まあでも、ああいうなんか形が特殊なやつはちょっと避けてるんですよ。
なんで、うん、から自分の体が最適化されすぎる。
十分ポータビリティが下がるじゃないですか。
確かにね。うん。
そう。まあでももう、ハッピーハッキングとかそのちっちゃいの使ってるとかなりもう、そっちにも依存しちゃうというか。
うん。
なんかもう、あの、ファンクションキーと組み合わせないと打てないキーがあるんですけど。
うん。
まあ、矢印キーとか。
はい。
あの、ファンクション F1、F2 とか。そういうのも、全くファンクションとの組み合わせを苦にしないで打てるようになってるんで。
そうなんですよね。ああいうのってコントロールとかが真ん中にあったりするんですよね。
ああ、そうですよね。親指で。うん。うん、そう、だから普通のキーボードが使えなくなるんじゃないかっていう。
うん。どうなんですかね。それは、その、ああいうタイプのキーボード、キネシスでも何でもそうですけど。
そうですね。
特殊なやつを使おうとすると必ず悩む点ではありますけど。
そうそう、そういう意味で、昔キネシス買おうか迷ったんですけど、それで踏みとどまった感じです。
まあでも一回あれを使い出すともう抜けられないっていうふうに。
そうですよね。
みんな
持ち歩いてる人いますからね。
キネシスはかなりポータビリティ低いと思うけど、あの、エルゴドックス EG は結構小さくまとまる感じですもんね。
ああ、そうですよね。
うん。
バラッとできるし。
そうそう。この間、あの、メルカリかなんかの、テックブログなのかな。
ああ、三大美徳って。
そうそう。あの記事は結局、みんな楽な姿勢でタイピングしましょうとか仕事しましょうみたいな記事だと思うんですけど。
うん。
うん。あの、下を見ることができるメガネみたいなのをかけて、メガネの外のとこに鏡がついてるから、こう、後ろに傾いた姿勢で見てても、あの、画面が見れる感じなんですよね。
そうですね。
うん。で、それで、あれはすごい。
良さそうですよね、あれ。
でも、ラップトップ、その MacBook とかをお腹の上に乗せて、それで畳の上かなんかでやってたじゃないですか。
はいはい。
あれはすごいなと思いましたけど。
いやもう本当に寝たきりになっちゃいますよ。あれずっとやってたら。
うん。そうなんですよね。
いやちょっと一回やってみたいですね。
うん。
ただ僕視力あんま良くないんで、
うん、
あれだと、裸眼だとちょっと辛そうだなっていうのがありますけど。
それは、その、画面から結構距離を離すことになるからっていうこと？
そうですよね。
うん。
まあ、僕普段は仕事の、あの、PC 触るときかけてない、メガネかけてないぐらいの視力なんですけど、
うん。
まあ多分、見れなそうだなっていう距離なんで。
それは視力を先に直した方がいいのでは？
そうなんですけどね。
はい。うん。まあ若干、久々。
そうですね。
うん。ですね。この、 配信を始める前にちょっと新しい通話アプリでテストをしてみたんですけどね。
はい。
あの、ディスコードっていう、これは、まあ、ゲーマー向けのチャットアプリなんですかね。
うんうん、そうですね。一応、あの、サイトとかの説明はあんまりそういうゲーム向けみたいなこと書いてないんですけど、
うん。
まあ、実際の機能を見ると完全にゲーム向けというか、
はい。
あの、ですね。
いわゆる、TeamSpeak とか、
うんうん。
そういう、MMO とかの RPG をチームでリモートでやるときに、レイテンシー少なく会話をしつつ、テキストチャットもできてみたいな、そういうところが売りですよね。
そうです、そうです。で、あの、メンバーリストのところに、あの、メンバーが遊んでるゲームが自動で表示されたり、あの、PC とか Mac で使ってると、ゲームで遊んでると、プレイングなんとかっていうのが、あの、表示されるようになってたり、あと、Windows だとゲームの、あの中にオーバーレイで、あの、この UI がちょっとだけ出てきて、で、喋ってる人が誰かとかで分かったり、あの、ちょっとこいつうるせえなと思ったら、一人ずつボリューム変えたりとかできたり、
うん、
まあ、完全にそのゲーム向けのチャットアプリですね。
でも、そう思って入れてみたんですけど、
はい、
まあ、UI は完全にスラックですよね。
そうですね、うん。でも一番違うのが、あの、自分、ユーザーが自分の入るチャンネルを選べないですよ、これ。
ほう。
あの、サーバー管理者がロールを作れるんですけど、そのロールごとにどのチャンネルに入れるかとか、どのチャンネルに投稿できるのかっていうのが全部決まるので、
うん、
あの、まあ、開発とかで使うとカオスで、あの、リダックスってあるじゃないですか、あの、JS の。
リアクトみたいなやつ？
あ、そうで、あの、そうですね。リアクト界隈で使われてる、やつなんですけど、
うん、
そこの、あの、ページ行くと、あの、なんか、チャット、開発チャットみたいなリンクがあって、そこにディスコードボタンあるんですけど、
うん、
で、僕一応入ってるんですけど、あの、強制的にすべてのチャンネルに、あの、入れられるんで、もう本当にカオスで、何も読めないですね。
逆にすごい小さい開発チームとかで、まあ、全員が全部のチャンネルに入れみたいな雰囲気だったらいいのかもしれないですけどね。
うん、そうなんですけどね。本当にもう、一画面じゃ収まらないぐらいチャンネルがあって、全部に入れられてるんで。これでもちゃんと見てると、ちゃんと、あの、会話してるというか、で、まあ、なんか、ちゃんと使えてる、だなぁとは思うんですけど、ちょっと僕的には無理ですね、これは。
じゃあゲームのしたい時だけ使うっていう雰囲気で？
そうですね。まあ一応その、あの、ゲーム友達との連絡は全部これで今やってます。
うん、まあなんか、その、売りとしてはコーデックとかオーパスを使ってるから、
うん、
スカイプとか、TeamSpeak とかに比べてもレイテンシーも少ないしっていう、
ね。そうですね。
話ですね。で、TeamSpeak って大体自分でサーバー立てるか、
うんうん、
そのサーバーをレンタルできる業者にお金を毎月ね、払って、で、みんなで使うって、共用で使うみたいな感じが多いですけど、まあ、これはそうじゃなくても、この Discord が提供するサーバーを使うっていう感じなんですよね。
そうですね。うん。あとは、あの、結構こういうのって、苦手な人がいて、あの、ツールを入れるのが結構、
うん、
あの、抵抗がある人もいるんですけど、まあ、これだと、ブラウザで試してもらえるんで、最初に。
ああ。
そこが結構、敷居が低くて、あの、一応、招待リンク踏むと、いきなりその、仮のアカウントみたいな感じで、
うん、
アカウント登録もなくて、そこに入れるんですよ。
ええー。
で、まあ、使ってもらって良さそうだったら、アプリ入れてもらうと、あの、プッシュ通知とかも来るから、
うん、
っていうので、そういうなんか二段構えの誘い方ができるんで、結構いいですよ。
それはいいですね。なんかアカウント作って、ソフトウェアインストールして、マイクの設定してとかだけで相当なんか、敷居が高いですもんね。
そうなんですよ。なんか、登録しただけじゃダメで、同じとこに誘われないとダメだし、っていうのが、
うん、
なかなか めんどいんですけど、まあ結構よくその辺はできてますね。
うん。まあそう思って、このね、始まる前にテストしてみたけど、いまいち僕の方の音声がうまく拾えてないみたいですね。多分まあもしかすると僕のマイクの設定がまあ若干変なことしてるっちゃしてるんで、USB からマイク挿して、で、それをその、なんだ、ソフトウェアのルーターみたいな、オーディオルーターみたいなやつにかましてるから、まあその辺といまいち相性が良くないのかもしれないですね。
なんかすごい面白い声になってました。
ロボット声ですか？
いや、なんかゆっくり喋ってる感じですね。再生速度落としてるみたいな感じの。
エンコーダーがおかしいのか、そういうのだとね、もうまあデバッグしようがないので、
そうですね。
諦めましたけど。前にも名古屋さんと TeamSpeak 使ったことがあったんですよ。その時もレイテンシーはすごく短くてよかったんですけど、途中でロボット声になった時に回復することができなかったですね。
なるほど。
うん。からスカイプは不満がないわけじゃないけど、まあ、安定して動くんで使っちゃいますね。そうなると。
うん、
あと、ポッドキャスターとしてはなんかそのスカイプの会話を録音するツールっていうのがあるので、
はい。
それが結構手放せないっていうか、バックアップとしてね。
多分ディスコードも作れますね、そういうの。API で、ボイスチャンネルにも入れるんで、ボットで音声録音することはできますね。
ああ。多分、別の PC から入ってとかでしょ？
いや、普通にその、スタンダーローンにアプリ入れてなくても、多分、いけます。
音声のストリームだけ取れるんですか？
そうですね。
ええー。
まあ、一応サンプルでエアホーンっていうのがあるんです。エアホーンボットっていうのがあるんですけど、まあ、すごいどうしようもないボットで、チャット欄になんかエアホーンなんたらって書くと、そのボイスチャンネルにファーンって音が鳴るっていうだけのボットがあったり。
まあ、じゃあ一応 API としては、音声を取ったり、つけたりっていうのはできると。
そうですね。できる感じですね。
これビジネスモデルは何なんですか？その比較表を見たら他のやつはお金がかかるとかメンテ費用がとか書いてあって、ディスコードは基本完全無料ってなってたんで、逆にそれが心配なんですよね。
僕も同じこと思っていて、まあ、スポンサーもらってるんですかね。
有料プランとかそういうのがあるんだったらまあわかりますけどね。
そう、完全無料って、しかも、いつまでも無料って言ってるんで、そこはちょっと謎なんですけどね。
うん。なんかでも、ゲーマーに最適化すると言っておきながらも、UI が完全スラックだったり、意外と開発リソースがどこにそんなに情熱があるんだっていうぐらいの感じはしましたけどね。
うん、いや、開発もすごい活発で、
うん。
僕はこのゲームを検出するところで、いくつか、送ってるんですよ。これが検出されないとか。
ほうほう。
なんか検出の方法がおかしいとか、なんか問い合わせしてて。
あ、自分の今動かしてるゲームのタイトルとかを拾ってくれないっていうことですか？
あ、そうですね。拾ってくれないのがあって、もう送ったりしてるんですけど、それもすごい対応もいいですよ。
すぐ直してくれる。
すぐ直してくれます。
なんかゲーム系の、ね、ネタが結構いっぱいあるんですけど。まあ。あとにしますか、これは。
そうです。まあ、どっちでもいいですね。
なんか、スラックの話出たんですけど、
はい。
うん。最近、スラックに追加されたメッセージボタンっていう機能が、結構個人的に面白いなと思ってて、うんうん。
ちょっと全然これ見てないんですけど。
うん。まあ、スラックって、まあ、ボットからメッセージ送れますよね。
うん。
で、まあ、メッセージのフォーマットが結構いろいろあって、テキストをただ貼るだけから、アタッチメントっていうフォーマットにすると、そのウェブページのタイトルとかサムネイルとか、あとメタデータも貼ることができるんですよ。
うんうん、
で、これはまあまあ、その自体は良かったんですけど、それに今度アクションボタンを付けられるようになって、
あ、
で、例えばこの例だとページャーデューティーっていうモニタリングのサースをやってる会社のボットが、スラックにメッセージを送るときに、 インシデント、障害が起こったよっていうメッセージに対して、アクドレッジっていうボタンを押すと、その障害に対してを受け取ることができるったりとか、リゾルブボタンを押すと、この障害は解決しましたっていうアクションができて、ボタンを押した時に Slack のユーザー情報と、まあ、もともとのイベントのメタデータとが送られて、で、そこで、情報をサーバー側でレスポンスを変更させると、そのメッセージの内容もアップデートされるっていう、そういう感じじゃないですかね。
いや、これいいですね。
うん。
全く見てなかったんですけど、すごい使えそうですね。
いや、なんかね、うちだと最近、そのリリースを承認するプロセスがあるんですよ。
はい。
まあ、昔はそういうのなかったみたいなんですけど、最近は一応、リリースをするときは、エンジニアリングのマネージャーとか、あるいは他の誰かが、それをアプローブするっていうプロセスがあるんですね。
はい。
で、今まで、本当に初期、僕が入った頃は、E メールでそれが行われてて、メーリングリストに、これこれの変更をデプロイします、何時何分にってやると、で誰かがリプライで OK ってリプライすると、それが承認されたことになるっていう、プロセスで、
うん、
まあ、非常に原始的だったから、あまり評判が良くなくて、でそれをするためのウェブアプリを、まあ、内サイで作ってたんですよ。で、そうすると、ウェブにみんなでサインインして、リリース計画を作るとメールが飛んで、そこから OK ボタンを押すと、アプローブされるんですけど、まあ、この機能がリリースされたんで、まあ、もう全部これ承認とかスラックでよくねっていう雰囲気に今なってて、で、スラックのボットを今みんなでっていうか、担当の人が作ってるっていう感じですね。
なるほど。
うん。
そういうのはかなり良さそうですね。
いや、結局もうみんなスラックのアカウントになんかいろいろ統合されてきてるし、で、スラックに対応すれば、モバイルアプリにプッシュも飛ぶし、モバイルからアクションもできるし、
うん、
いちいちね、ウェブにサインインしてとかしなくていいんで、なんかスラックの方が全然いいよねっていう感じにすらなりつつありますね。
うん、どんどんロックインされていく感じはありますけど。
そうそう。昔、リアクションっていう機能があって、まあ今もありますけど、
はい。
リアクションを使って投票するっていうハックがあったんですよね。例えば、
うんうんうん、
今日のランチ何が食べたいとか言ったら、みんな絵文字のリアクションを使って、なんかピザとか寿司とかにこう、プラスワンしていくみたいな。
はいはい。
そういうのがあったんですけど。
なんか誰かが倉庫版作ってるのを見ましたけど。
どうやってやるんですか、それ。
なんかリアクションつけると、倉庫版の、キャラのが移動するみたいなの作ってた気がします。
それいいっすね。
すごいなと思って。
うん。となんかね、うちのカスタム絵文字で3個分つなげると文字になるってやつがあって、なんか1、2、3っていう絵文字があって、それをね、ジャンボ絵文字で打つとちゃんとつながるっていうのとかありますね。カスタム絵文字はすごいみんないろいろハックしてて。
もう完全独自文化ですね。
うん。あれは昔、前の会社はヒップチャットだったから、ヒップチャットってあれカスタム絵文字は管理者権限とかがないとアップロードできないんですよ、確か。
ああ。
うん。今は違うのかな。スラックはなんかその辺カオスだから。
そうですね。
みんな好き勝手入れてて面白いですけどね。うん。
いや、気づくと増えてますからね、なんか変なのが。
そうそうそう。あれいいっすよね。コロンでなんか適当に打つとこんな絵文字あったのかみたいな、
うん、
なりますけどね。うん。あとはリマインダーとかも地味に便利で。
そうですね。
うん。昔あれプライベートメッセージしか対応してなかったと思うんだけど、
うんうん。
今はチャンネルに指定したチャンネルにメッセージ流せるんで。
これと同じのわざわざボット作ってやってたんですよ。
うん。
で、これが出て、それもいらなくなって。
そう、僕もそのボット、ヒューボットのプラグイン作ってましたよ。
そうですね。
うん。でもあれ、フォーマットが、クローンタブのフォーマットを使わなきゃいけなくて、非常に不評だったんですけどね。何曜日とかいうの、金曜日だったら5とか入れなきゃいけないんで。
ああ。
うん。
そう、うちも多分、独自に書いてて、一応自然言語でいけるんだけど、すごいフォーマットに厳しいから結構入れられないっていう問題があったんですけど、
うん、スラックのリマインダーもまあフォーマットまあいい感じには
そうですね
やってくれますけどね。 リカーリング、その繰り返しの予定とかにも対応してるし。
そうですね。あれは便利ですね。
うん。ミーティングの前のアジェンダをここに書いてねとか、
うん、
そういうメッセージは、あれでいくこと済みますからね。うん。いや、まだこのアクションボタンまだ試してないんですけど。
はい。
うん。まあなんかいろいろやってみたい感があります。
そうですね。うちもちょっと使ってみようかなと思ってます。
うん。はい。この間っていうか、だいぶ前に出てもらった時もプロダクティビティの話したと思うんですよね。
そうですね。しましたね。
しましたよね。まああれでも1年ぐらい前かな。
うん。
で、この間ヒゲポンさんが出た時に、もうずーっとプロダクティビティの話をしていて、まあ、あの時にタイプスターさんもこの話をしてたよなと思ったんですよ。
いや、もう僕も結構こういうの好きなんで、楽しかったです、あの会話。
前出てもらった時はでも、ポモドロテクニックとかの話は具体的にはしてなかったかもしれないですけど、
ね。そうですね。
うん。
ポモドロとかはあんまり最近使ってないんで、ですよね。
うん。
また使うときは使うんですけど。
どういうときに使う？どういうときに使わないんですか？
普段は使わないんですけど、なんか、気が散ってるときとか、まあ集中したいけどできないときに使ってますね。
ああ。自分を高める、自分の意識を高めるときに。
そうですね。でもまあ、あんまり使ってないですね。なんか、そういう状態にあんまならなくなってきてるんで、
うん。
まあヒゲポンさんみたいに意識高くないんで、働いてる時間も短いですし、そんなに、時間を空けて勉強するっていう感じはないんですよね。
どうしても、自分の集中ができてないなって思った時だけ使うっていう、最後の頼みの砂ってことですか？
そうですね。まあなんか、多分、昔にずっと使ってたんですよ。
うん、
ポモドーロでずっとやってた時があったんで、多分それが覚えてて、で、まあなんか今誰でも使ってないようなタイムアプリ使ってるんですけど、それが多分重要で、それを回すと、なんか多分始められるっていうか。
自分の体が慣れちゃってる。
そうですね。
僕もタイムバーっていうのを昔使ってたんですよ。
はい。
OS 10の、てか今は Mac OS ですけど、ツールバー、メニューバーっていうんですか？この一番上のところ。
はい、
メニューバー。そこに、タイマーが出てきて、右から左にこう、どんどんカウントダウンしていくっていうやつ。
はい。
なんですけど、これ多分、OS 10の隠し API を使ってるからなのか、App Store から消されちゃって、今ないんですよね。だから新しくセットアップした Mac ではインストールできなくて、
ああ。
なくなっちゃったんで。今、代わりには、ポモドロ1ってやつを使ってますけどね。なんか、ああいうのって、こう、ポモドロを開始すると、画面上になんか色出たりとか、
はい、
裏でチクタク音が鳴ったりするオプションがありますけど、
はいはい。
ああいうのは使いますか？
使ってなくて、本当に、ポモドロ用の、じゃなくて、なんかメニューバーカウントダウンっていう、
はいはい、
カウントダウンするツールを使ってて、で、インターバルとか、ポモドロのアプリだったら、25分5分とかってわざわざ設定しなくていいと思うんですけど、
うん、
僕は毎回それを25分って入れてやってるっていう感じですね。で、完了した時に、OS 10の読み上げ機能で教えてくれるっていう。
ああ
やつですね。まあだから、ポモドロ用じゃないんですけど。
うん。まあでも、メニューバーにあるから、視界の中には入ってて。
そうですね。
っていうところが大事なんですかね、多分ね。
うんうん。
うん。いや、僕もしばらく、多分、ヒゲポンさんの回前後した時ぐらいから、ポモドロをずっとやってたんですけど。
はい。
最近、ここ2週間ぐらいあんまやんなくなって。
ほうほう。
なんでか、わかんないですけど、最近見つけたアプリでね、ツイッターでも、タイボさんに教えてたんですけど、
うん、
このプランっていうアプリ。
はい。これ使ってるんですか？
うん、使ってみてます。今2週間目に突入しましたけど、getplan.co っていうとこにあるアプリで。 これは、トゥードゥアプリとか、ポモドールアプリとかでは全然なくて、基本はカレンダーアプリなんですよね。カレンダーの中に自分のトゥードゥをタイムボックス式に、この時間はこれやるっていう風に予約するみたいな感じのアプリで、で、基本はウェブアプリだと思うんですよね。多分 iOS 版と Mac 版もあるんだけど、
うん、
まあほとんどウェブ版のラッパーみたいになってるんじゃないかと多分想像するんですけど。
なるほど。
うん。まあでもウェブ版よくできてて、ドラッグ&ドロップとかの動作がすごく気持ちいいんで、
うん、
まあその辺が気に入ってるんですよね。で、それをまあヒゲポさんとかにツイッターで話したら、いや、イベントとかミーティングとかのスケジュールとトゥードゥは全然別物なんで、混ぜたくないみたいな話をしていて、まあその気持ちはまあわかるんですけど、
はい。
うん。でも最近その2週間ぐらい試して使ってみた感じ、僕には結構フィットするかなっていう感じがしていますね、今。
うん。いや、前に話した時に何でしたっけ？タスクシュートっていう、はい、のを使ってるよっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
タスクシュートっていうのも、まあ、こういう感じ、若干似てて、
うん、
1日、まあ、その、何時何時、こういうふうになんか、カレンダー表示みたいに、ちゃんと時間があるわけじゃないんですけど、一応1日を何個かのセクションに分けて、そこにタスクを割り振っていくっていうスタイル、
うん、
で、ちょっと似てるんですけど、これと違うのはやっぱカレンダーじゃないので、そのタスクを入れるときにその時間をアバウトにこの時間帯でやるっていうぐらいしか入れないんですよ。
うん。
なのでこっちだと結構タスクを順番にこう入れていくとそのタスクの時間が決まっちゃうじゃないですか。
そうですね。
それがちょっとやりづらそうだなっていうのは思いました。
まあどこまで細かく決めたいかとかですかね。
うん。
まあでもね、このアプリでもそこまで細かくないっすよ。てかまあ多分使う人次第なんだろうと思うんですけど、
はい、
アプリがこの時間はこれやれとかは全然言ってこないんで、
うんうんうん、
なんか朝とりあえず9時とかに今日残ってるトゥーズリストと今日の予定を見て、で今までってそれが別々のアプリだったわけですよ、僕の場合ね、
うん、
トゥードゥはトレロに入れて、でカレンダーはまあ Google カレンダーとかサンライズとか使ってたんで、スケジュール見て今日はミーティング2個で、空きの時間がこれぐらいあるから、まあ、これとこれとこれは多分できるんじゃないかなって言って、看板みたいなやつの進行中のとこに移すっていうのを毎朝やってたんで、
はい、
それが一つのアプリでできるというふうに、まあ僕は理解してるんですよ。
うんうん。いや、ここのダッシュボードっていうんですかね、このリストのところの表示はすごいいいですね。僕はこれをタスクシュートで使いたいですね。
だからその繰り返しアプリ登録ができないっていうのが多分解消されれば意外といいかもしれないですね。
そうですね、
うん、
カレンダー同期とかは一応できてて、でまあここ開いた時にそのカレンダーに入っているものと、あとリピートで勝手に入ってくるものがすでに入っていて、
うん、
なのでまあどこが空いてるかっていうのは朝わかるので、まあこういうふうにこんなすごいいい UI じゃないんですけど、同じようなことを毎朝やってるんですよ。
うん。そう、それでね、一応1個のタスクのデフォルトが1時間半なんですけど、
うんうん、
まあなんかミーティングの合間とかに1時間しかないとこに入れると、まあいい感じに1時間に直してくれたりするんで、まあ、そこら辺の UI は結構気持ちいいですね。
なるほど。
うん。僕の場合は一番、なんでこれを始めたかっていうと、その日のスケジューリングがまあまだいいとして、次の日とかに、昨日は何をやって、何が終わって何が終わんなかったんだろうなっていうのを、結構忘れるんですよね。
ああ。
で、基本はトレロのとこに、急があって、急の上からこう、今日はこれやるぞって移して、で、終わったらダーンにして消して、残ってたやつは次の日っていうのがまあ基本なんですけど、まあ、意外と割り込みとか入ってきたりすると、それを優先してやっちゃった時にそれが残ってなかったりとかするわけですよ。
そうですね。
だから昨日あれ何やってたんだっけなと思った時に、そのトレロに何もダーンがないと思い出すしかないんですね。
うんうんうん、
それがちょっと嫌だったから、まあこれをやると、その割り込みとかもまあ とりあえずいい感じに適当に後で追加できるっていう。
はい。
ところがあったんですよね。
はい、あとタスクシュートもそうなんですけど、こうやって朝入れるじゃないですか。
うん。
で、なんか割り込みとかあって押した時に、後ろができなそうだなっていうのがもうその時点で結構わかるのが僕は好きで。
ああ。
もうなんか、あの、できなそうだったら、なんか夕方ぐらいのタスクは全部次の日に回しちゃったりっていうのをその場でできるんで。
ああ。
結構そこも好きなとこなんですよね。
確かにね。そう、前、あの、使ってた似たようなっていうか、コンセプトとしては似てるのかもしれないんですけど、トラッキングのアプリでトグルってやつがあるんですよ。
あ、はい。
うん。あれはその、完全に今何やってるっていうのをメモしながらタイマーをずっと回しとくと、次の日に後でわかるっていう感じのアプリなんですけど、
うん、
まあ、ああいうのはね、あの、完全にマゾヒストなアプリだなと僕は思ってて、
どういうことですか？
あれやると、なんかもう全部を記録したくなっちゃうじゃないですか。
はいはい。
まあ多分、タスクシュートとかも多分、使う人の性格とかにすごく依存すると思うんですけど、
はい、
ああいうのを使い始めると、管理されてないところで何かをするのがすごい嫌になってくるっていうか、
うんうんうん。
うん。それがあると思うんですよね。で、まあ、プランは、あの、その辺はあんま強制してこないし、別に、トラックしなきゃトラックしないでいいし、トラックしたらちょっと綺麗に、画面が綺麗になるっていうモチベーションがあるんで、
うん、
なんかそれが好きですね。
なバランスがいいんですかね。
うん。
なんか。
いや、結局、うん、ツールを使い出すと、どこまで自分のパターン、行動パターンをツールに最適化するかっていうところに、まあ悩みっていうのが多分、
そうですね。
あるんですよね。うん。まあこれ、Android アプリがないのがちょっとあれなんですけど、
ああ、ないんですね。
うん。でも、まあ、ウェブ版でアイテムを追加してスケジュール、朝貼ると、あの、Google カレンダーにシンクしてくれるんで、
うんうん、
まあ、問題ないかなと思って、試しておりますけどね。
なるほど。
うん。まあ、どうなんだろうな。こういうのが、あ、向く人と向かない人がいると思うしね。
そうですね。
うん。タスクシュートとかも、あの後いろいろググったんですけど、そんなに流行ってる風ではない。
アプリがなくて、そうなんですよ。で、一応自分用のアプリを作ってるんですけど、
うん、
まあ大変なんですよ、こういうアプリ作るのって。あの、データ構造だけでもすごいことになる、なってて、
うん、
まあよく作ってんなって思って、まだ全然何も完成してないんですけど、
うん、
自分で作ってみると分かる大変さが、
ね。それはその、スケジュールとかカレンダー系のアプリに共通する問題かもしれないですけどね。
うん。
うん。それは iOS アプリかなんかですか？
Web と iOS ですね。
うん。
まあやっぱりパソコンと iPhone と両方あるのが結構重要なんで。
うん。
まあ今ないんですよ。今なくて、あの、全体のタスク帳みたいなアプリと、そのタスクシュート用のアプリが別なんで、
うん、
毎朝こう、全体のタスク帳からこう、今日やるタスクをコピペしてくるっていう、あの、のが発生してて、すごい辛い。
うん。それは、わかるっていうか、でも僕も今それ、その状態ですよ。
うん。
そのプランに全部のトゥードゥを入れると、あの、爆発するから、
なるほど。
嫌なんですよね、それは。基本的には後でやる系のやつは、あの、今の現在の視界からは消えてほしいので、
うんうん
うん、基本はそう、どんなツールアプリでもそれが結構重要だなと思ってて。
なるほど。
うん、アイスボックスみたいな。こう入れとくんだけど、後でやるから今は見せないでっていう機能が欲しいですね。
うん、確かに、うん。そういうのあるツールもありますけどね。
そう、アサナとか、トゥードゥイストとかはまああるっちゃあるんですけど、
うん、
そう、この間ヒゲポンさんも言ってましたけどね、あのプロダクティビティツールに飽きる問題っていうのがやっぱ発生するんで、
あ、
うん、僕はそのトゥードゥイストとトレロから、今トレロとプランに変えましたけど、
うん、
このトレロもやっぱりね、 Android アプリの出来があんま良くないんで、他のアプリに先週ちょっと浮気してみたんですけどね。アサナと何試したかな？エニードゥとアサナを試したのかな？
あ、
うん、基本的にでもどれもオーバースペックすぎて、あの、やめました。
うん。
うん。やっぱ、 トレロがいいやって言って戻ってきちゃったっていう。
まあいろいろあり、僕もこのプランは今開いたらなんかホゲホゲとかそういうタスクが入ってて試した形跡が見られる。
ああ、昔に試したから。
そうですね、うん。はい。
このウェブアプリに行くとインサイツってのがあって、
はい、
誰と一番よくミーティングしたかとか出るのが割とデータ好きと人には面白いかもしれないですね。
そうですよね。ここは溜まっていくのは楽しそうですね。
うん。いやいや。でも、やっぱ定期的にね、ツール新しいのをやりたくなる問題と、でも、やっぱり長く使ったやつがいいっていうジレンマがあるんですよね。
それ典型的な Emax 問題じゃないですか。
エディターを変えたけど、やっぱ Emax がいいってなる。
そうですね。
うん。もうずっと Emax ですか？
Emax ですね、うん。いや、でも、すごい他のエディター試してますよ。
ほんと？
Vim もそこそこ使えますし、
うん。
あと、アトム。アトムは結構コントリビュートもしたし。
うん。
あ、でもそのくらいですかね。
マイクロソフトのやつは？
あ、それは試してなくて、なんかアトムっぽいなと思ったけど、試してないですね。
うん。マイクロソフトのやつの方が、アトムより軽いって言いますけどね。
あ、そうなんですね。
うん。ビジュアルスタジオコード。
うん。
まあ、何の言語で使うかによるかもしれないですね。
はいはい。
C シャープとか、タイプスクリプトとかは、マイクロソフトの保管が全部効くから、すごい使いやすいって聞きますけど。
いや、でも結構、ちょっとエディターの話になっちゃってますけど、うん、アトムは結構、未来としては結構良さそうかなと思いました。なんか、なんかちょっとこれが足りないなと思ったら、なんか、クロームみたいなウェブ、インスペクターがあるんで、
うん。
なんかちょちょっと UI 作って、なんか拡張がすごい作りやすいんで、
うん、
まあなんか重くなければすごいいいかなっていうか。
重くなければね。まあでかいファイル開くと重いって昔やりましたけど、今どうなんかな。
まあ結構辛かったですね、いろいろ。
まあでもすぐハックできるっていうのは、まあ Emax、リスプかければすぐハックできますけど、まあ JavaScript っていうのも含めて、いいとこですよね。
そうですね。僕は結構 UI が作りやすいのがいいなと思いました。スタイルガイドみたいなのもついてて、こうやって書けばこの UI ができるよっていうのがあるんで、まあ Emacs だとそういうのないんで、そこが、なんかユーザーインターフェース作るのが辛いんですよね。Emacs の拡張は。
てか、作れるんですかっていうか、ダイアログ出すぐらいしかわかんないんですけど。
いや、一応その、あれですよ。エニシングとか、ヘルメとかと組み合わせると結構いい感じの選択させる。
うん。
とかできるんですけど。
それはでもそういう既存のダイアログとかを出してくれるやつに乗っかればですよね。
そうですね。
自分で一から描画しようと思ったらすげえ大変っていう話じゃないですか。
そうですね。まあでも依存しちゃえばいいと思いますけどね。
まあもちろんそうだけど。まあ、あとはうまそうじゃなくても、こういうセレクトを出したかったらとか、いうのは結構簡単にできるってことですか？
そうですね。
うん。
ウェブ開発に慣れてる人だったら、かなり、なんか簡単な気がしますね。
うん。アトムね。
まあでも、もう今 Emax ですけど。
僕、前、とある会社の面接を受けたときに、
はい、
その場でコードを書く課題があって、自分のラップトップ使えなかったんで、まあその場にあるラップトップを使わなきゃいけなくて、で多分 Emacs を自分が使える状態にカスタマイズするの大変だろうなと思って、
はい、
一応コントロールとキャップスだけは入れ替えていいって聞いて、まあそれはシステム設定一発でできるから、それまず設定した後に、いや多分 Emacs 無理だなと思って Atom をインストールして、Atom の Emacs キーバインドモードを入れようとしたんですけど、
はい、
うん、なんかうまく入んなくて、最初厳しいなと思ったけど、まあでも OS10 ってか Mac だったら、ね、基本はどこでも Emacs キーバインドを使えるから、まあいいかと思って。
そうですね。それは結構いいですよね。うん、Emacs 勢としては、
うん。そうそう。まあ、ファイルを編集して、コマンド S で保存するぐらいだったら、まあ Emacs じゃなくても普通にできるしと思って。
うんうん。
うん、まあそういう時に Vim の人はいいかもしれないですけどね。でも、ビームをカスタマイズしてるからみんな変わんないかな。
じゃないですかね。ビーム、 デフォルトのビームって使えるんですかね。
素のビームぜ。
僕は逆にデフォルトのビームしか使ってないんで。
うん。僕もそうっすよ。
昔試した時はいろいろ入れてたんですけど、基本的に今はサーバーサイドでなんかファイル編集するときにビーム使うんで。
そう。
まあ何もクリーンなやつで。
いわゆる僕が使うのは VI のやつですからね。
ああ。
Linux で入ると VI がビームになってるやつ。う
ん、はいはい。
うん。ぐらいしか使わないから。
いや、カスタマイズしてると多分そのやつは使えないじゃないですか。
そうね。
Emacs でヘルプ出しまくっちゃうみたいな。
コントロール H 押しまくって、またヘルプが出たよっていう。
はい。
あれでも、あれだけだったらその場で設定できるかな。うん。あれだけはもう最初に起動した時に、メタ X で直すっていう。
はい。
うん。まあ、タイムラインに来てますね。Atom VS コード共に使ってますけど、VS コードは全体的に保管が早いし、拡張を入れれば Go も Rust も快適に書けるので好きですねっていうのが来てますね。
VS コードも試す感じになってますね。
うん、まあ基本なんか全体的に Atom はハックしやすいけどちょっともっさりしてて、VS コードはハッカビリティはちょっと低いけども、MS が作ってるだけあってサクサク動くっていう、そういう風潮というか、そういう雰囲気を感じますね。
なるほど。うん、なんか僕が Atom 使ってた後に、なんか、アトムのパフォーマンスがすごい上がったみたいなブログ記事があったんですけど、それでもこういう状況なんですね。
やっぱりマイクロソフトはすごいってことじゃないですか。伊達に IDE とか何十年も作ってないぞっていう。
はいはい。
うん、
VS コードの拡張っていうのはどうやってやるんですかね。
VS コード自体がオープンソースになってたと思うんで、自分でエクステンションとか書けるんだったら面白そうですけど、
うん、
ちょっと見た感じエクステンションの仕組みみたいなのあるみたいですね。うん、
うんうんうん、本当ですね。
マイクロソフトの例えば GitHub レポジトリに行くと VS Code Go っていうのがあるって、もう Go のエクステンション自体はオープンソースで開発されているみたいですね。
うんうん、
ここから自分でいじって開発版をインストールできるのかどうかわかんないですけど、もしできるんだったら、まあ、ほぼ自分でハックできるっていう状態ですよね。うん、
そうですね。なんかいろいろエクステンションあるんでできそうな感じですね。
うん。もう一瞬ちょっと試しましたね。
うんうん。
でも最近開発を VM でやってるんで、
ああ。
Mac の上とかでエディターを開くと、VM とどうやってファイルを共有するかっていう問題を直さなきゃいけないんですよね。
うん、
で、昔はみんなアップルの、何でしたっけ、サンバみたいなやつ。
はい。うん、なんか AFP。
AFP、そうそう。AFP を最初使ってたんだけど、あれすごい、不安定になりやすいんで、開発環境をメンテしてる人がもうメンテし、サポートしないって言い始めて、
なるほど。
で、最近はみんな、SSHFS を使ってるらしいんですよ。で、まあ、それなりに動くらしいんですけどね。でも最初の設定が結構面倒らしくて。
僕も使ってますよ。一応今は多分ホームブリューで入るんで。
うん。
そんな難しくはない。なんか昔は Mac で SSHFS をコンパイルするのが大変っていう問題があって。
うん。
結構大変だったんですけど、今多分ホームブリューで一発で入ると思います。
ええー。まあだったら、いいですかね。まあ僕の場合はその VM に入って、Emacs-NW でいじってるから、いいんですけど。
そうですね。それができるのが結構いいですよね。Emacs とか Vim とか、
うん。そう。まあ、完全に老害の発想ですけどね。でもまあ、そういう問題に絶対遭遇しないんでね。
うん。
それはいいんですよね。
いや、でもなんかこう、最近書かれたその Emacs とか Vim の拡張も全部コンソールで動くっていうのは結構すごい世界ですよね。
うん。ビームはそうですね、特にね。
うん。
みんな CUI で、もう21世紀になってもみんなね、やってるっていう。 ああ、結構 VS コード、隠れ VS コード派がタイムラインには現れてますね。最近 VS コード使ってますっていう。
本当だ。
隠れじゃないかもしれないけど。うん。まあ、いざという時に Emacs とか Vim を使えると、サーバーサイドでそのまま編集できるっていう強みはありますけどね。
そうですね。
で、どっちかはできた方がいい気がしますが。
うんうん。
うん。
この流れで Emacs の話になるのかって。
どうしても Emacs の話をしたかったみたいな雰囲気ですけどね。
はい。
そうだな。WWDC とかなんか面白いのありましたか？これネタ帳に全然書いてないですけど。
ああ、ですね、僕的にはあれですね、コールキット。
コールキット、ああ。
で、VoIP の機能が、
はい。
解放されて、まあ、今までの iOS で辛かった、電話の着信画面を使えるようになったっていうのが、
うん。
すごいなっていう。
今までだと、プッシュ通知を飛ばしてアプリを開かないとダメだったんですよね。
そうですね。
うん、
で、まあ僕はその電話アプリを結構作ってきた経験があるので、
うん、
ずっとそういうのできないかなーって思ってたので、かなり嬉しくて、なんかやろうかなと思ってます。
でも今更じゃないですか。
いや、今更なんですけどね。
てかそのアプリ、なんてアプリでしたっけあれ。フォン。
ああ。リンゴ。
リンゴ。そう。あれも5年ぐらい前ですよね。
そうですね。
うん。
あ、でも、なんていうか、その後もその、エンジンをいろんなとこで、出してて、
うん、
使ってもらってはいるんですよ。
なるほどね。まあ、あれだと、その、誰が電話かけてきたかとか、
はい。
アバターとか出せるし、全然 UX が変わりますよね。
そうですね。うん、まあ、普通の電話着信と同じように着信できるのが、相当有利というか。
うん。あれって、その、着信を取り逃したら、どういう風になるんですか？
いや、多分、通知が残るのかな？じゃないですか。不在着信の通知が残るんじゃないですかね。うん、
まあ、そこも普通のコールと同じように。
あ、そうそう。で、その、例えば普通の電話帳から、コールキット使ってるアプリ経由で電話をできたりとか、そういう、インテグレーションも入ってるみたいで、
お
まあ、全体的にその Android っぽさがついた感じではあるんですけど、電話アプリ作ってる方としては、かなり嬉しいアップデートです。
うん。どうやって既存のコンタクトとそのアプリの ID とかを紐付けるんですか？
そこはちゃんと見てないんですけど、一応コールキット使ってますっていうのと、メタ情報を多分インフォ P リストに入れるんだと思うんですけど、それをシステムが読んでくれてっていう感じだと思いますけどね。
うん。まあ、それいいっすね。
そうですね。まあ、でもどんどんなんていうか、アンドロイド化している感はあって、コールキット以外にも通知のアップデートがあったと思うんですけど、
うん、
通知は僕あれすごい嫌なんですけど、通知のアップデート。
通知のアップデートっていうのは、ウィジェットみたいになるっていうことですよね。
そうですね。通知がリッチに、なって、まあ、よりうざくなるっていう。
通知、例えばメッセージの通知だったら、そこから、直接リプライしたりとか、ライク送ったりとかできるようになるっていう。
はいはい。
うん。
そう、なんかその、ガジェット的なのが一回出るのは、まあ、いいとして、その最初に出る通知も一応ちょっとリッチにできるようになって、で、また面積が上がってるんですよ。
一個一個のね。
なので、そうです。だから、まあ、ロック画面に出る分だったらいいんですけど、iPhone 使ってる時に通知が来た時に、もう、すごい画面の上側を持ってかれるんで、それ僕はすごい嫌いなので。
うん。それバナーにした時の話ですよね。
そうですね。
うん。で、あと引っ張った時の一個一個のウィジェットっていうか通知も少し幅が広くなったりとか、
はい。
枠線ができて、角丸になったりとかしてるんですよね。
うん、
うん。うん。あれはまあ、好き嫌いが分かれるっていうか。
そうですね。
昔のアンドロイドっぽさは僕を感じましたけどね。
ああ。
うん。 今の新しい Android の通知はもっと紙っぽい感じですよ。ほう、四角くて、うん、真っ白の通知で、それが四角、なんていうのかな、角が角張っててっていう感じなんで、
うん、
僕 iPod Touch 使ってるんですけどね、あの iPod Touch ってタッチ ID ないんですよ。
はいはいはい。
でタッチ ID ないと画面アンロックするときにホームボタンを2回タップしなきゃいけないっていう、あの、問題がありまして。今までってホームボタンをタップするとロックスクリーンが出てきて、そこを右にスライドすればホームに行けたんですよね。
そうですね。
で、iOS 10になったら、右にスライドすると、なんか Today Widget みたいなやつが。
ああ、そうなんですね。
出てくるんですよ。それいらないから、早くホームに行かせてほしいんだけど、それはホームボタンをタップしなきゃいけないんで、都合ホームを2回押さなきゃいけないですね。
なるほど。それ結構いろんな人がハマりそうですね。
うん、まあ今時みんなね、タッチ ID 対応してるデバイスを使っているだろうというもとに、そういう変更したのかもしれないですけど、うん、タッチ ID 使ってれば、ホームを1回タップして親指を押してればね、いけるんで。
はい。
うん。まあでもちょっとあれは、どうなんすかね。
まあ慣れちゃうんでしょうけどね。
うん。あ、ていうかあれですよね。iPhone の端末を持ち上げたらロックスクリーンが出るようになるわけでしょ？
はいはいはい。
うん。多分それと合わせての話なのかなと思うんですけど。
うん。
だからあれで持ち上げたらもうすでにロックスクリーンが出てるから、それで親指をホームスクリーンに乗せれば解除できるっていうのが iOS の iPhone でのフローなんですよね。
なるほど。
だけど iPod Touch はその機能、両方の機能が多分ないんで、持ち上げても多分つかないし、センサーが多分あるのかな、あるとしても多分 iPod Touch はねすごい不遇なんでそういう機能を iPod Touch にはつけませんって絶対なる気がするんだな。から
あ、なくてもおかしくはないですね、
うん、完全に二級市民ですからね iPod Touch はあの FaceTime とかしてでも変ですもん。あの iPhone ってまあ当然電話だから、
はい、
あのスピーカーが2個は2個っていうか、音楽を聞くためのスピーカーと会話するためのスピーカーがありますよね。
ありますね。
でも iPod Touch って会話するためのスピーカーないんで、あの、普通に音がバーンってでかく出るんですよね。
なるほど。
そう。だからヘッドホン、イヤホンを挿して、イヤホンで聞きながらマイクはまあそこの本体についてるやつを使うんですけど、
ま
あ、完全にね、あの、そういうところがすごく手抜かれてるんですよね。まあ値段安いからしょうがないと思うんですけど。うん。iOS 10は、コールキットが良かったって。まあすごい、あれですよね。狭い範囲ですけど、例えばまあ LINE とか、まあ、
そうですね。
WeChat とか、そういう IP コーリングをしてる会社にはすごく嬉しいアップデートなのかもしれないですね。
うん。
うん。
いや、でもユーザーとしてもすごい嬉しいと思いますけどね。
うん。
それをみんな、その電話アプリがみんな入れてくれたら。
確かに。
うん。
うん。後ろが盛り上がってます。
はい。何かあったみたいです。
ほのぼのとした日曜日。今日日曜日ですもんね。
そうですね。
うん。
いや、この時間になると、あの、外行きたいって言って、多分言い出すんで。
うん。今日は、あの、選挙に行ってきて。
お
う。うん。あの、海外に行っても日本の選挙はできるんですよ。
はいはいはい。
うん。で、昔はできなかったらしいんですけどね。あの、
そうなんですね。
昔はできなかったのを、昔こっちにいた日本の人たちが、あの、それは憲法違反だって言って、国と戦って、今はあの、サンフランシスコ、カリフォルニアだったらサンフランシスコにある、日本領事館。
うん。
ってとこに行くと、参議院だったら、比例区と全国区両方、あ、全国区と選挙区両方投票できますね。
うーん。うん。
っていうのをやってたんですけど、なんか結局サンフランシスコでしかできないから、はい、南に住んでる人がみんな土日に投票しにやってくるんで、
うんうんうん、
さっき一緒にみんなで飯を食ったりとかしました。
いや、でもいいですね、その、海外にいながら投票できるのは。
そう。でもあの、投票方式が紙で鉛筆で名前を書かなきゃいけないっていうのがすごい嫌でね。
そうですよね。
調べなきゃいけないじゃないですか、漢字とか。で、いい具合に多分マッチングしてくれるんだろうと思うんですけど、若干不安が残りますよね。
地域のあの投票所だと、普通にその候補者が貼られてるというか、
うん、
名前が載ってるんで、それを書くだけなんですけどね。
うん。海外の場合はどこの選挙区かっていうと、その抜けた人、僕だったら僕最後に東京に住民票があったんで、
うんうん、
そこの選挙区なんですよね。
なるほど。だから人によって違うってことですよね。
そうなんですよ。だからものすごい分厚い冊子が置いてあって、自分の選挙区自分で調べて、で、それで書くんですけど、うん、その書く場所の台がめっちゃ狭くて、個人用に一応こう仕切りがしてあるんだけど、めっちゃ狭いから、そこに、うん、調べるのがめんどくさいなって、それだけですけど、うん、いや、なんかマークシートとかにしてもらったら、間違いがなくていいなと思ったんですよね。
うんうん。
単純に。
確かに。
まあ多分予算がないんでしょうけど。まあまあ。
わかんないですけどね、まあ。
はい。
マークシートにした方が全体の予算は下がるような気は。
そうですね。集計は全然楽になりますよね。
はい。
みんな多分人であれ、人が見て紙で書いてあるわけだから、その紙に書いてるやつを読んで、この人は何さん、この人は何さんって言ってこう山を作って、でそれで一個一個数えていくわけでしょ？
はい。
うん。絶対マークシートにした方が間違い減るし、早いですよね。
いつもなんか解放速報みたいなの見ながら本当にいつの時代なんだろうかって思ってるんですけど。
そう。で、だから、一番正確っていうかほとんど正確なのが出口選挙調査ってやつで、
うん、
テレビのメディアがね、投票終わった人にアンケート取ったやつが一番ほぼ正確なんですよね。まああれ全員に聞かなくても何パーセントか取ればもうほとんどサンプルとしては十分だからっていう。うん、話だと思うんですけどね。いや、オンライン投票とかはまあ難しいのはわかりますけど、投票所はもっと電子化してほしいなと思いますね。
ですね。
うん。海外だともっとめんどくさいんですよ。その選挙区に、僕、例えば東京港区なんですけど、
はい、
東京港区の選挙区の住所を自分で封筒に書くんですよ。ここに僕の投票した紙を送ってくださいっていう。紙を書かなきゃいけないんですね。
なるほど。
で、それが、1個、まとめた束1個と、比例区1個と、選挙区1個、3回書かなきゃいけなくて。
うん。
ひたすらめんどくさいですね。
大変ですね、それは。
うん。まあ、っていうのを文句書いてたら、昔は投票できなかったんだから文句言うなって言われるんですけど。
なるほど。
まあでも、もっと、投票できるようにしてほしいですしね。
うん。
うん。まあ今年か、今回から18歳の人も投票できるようになったし。
うん。そうみたいですね。
ね。いや、もっといろんな人が投票できるようになるべきだと思うんで。
うん。
ね、思いますけどね。いやいや。なんでその話をしたかっていうと。
はい。
あ、3連休なんですよ、今。
あ、そうですか。
うん。今日から。珍しく、ね。
今日からいいですね。
アメリカあんま連休ないですけど。7月4日は独立記念日なんで。
うん。
うん。っていう話でした。そんなとこなんですかね。なんかありますか？
まあですかね。
もう一つぐらいあってもいいですけど。
まあ、ガジェットですか？
ガジェットの話をしてしまう。ウェナリスト。
ああ、そうですね。
うん。
これ多分まだリビルド出てない。と思うんですけど。
はい。
ソニーが作ってるスマートウォッチっぽいもので、
うん。
スマートウォッチなんですけど、この、スマートになったのは時計じゃなくてバンドの方っていう。
はい。
もので、時計は普通の時計なんですよね。これ、確かセイコーさんの時計だと思うんですけど。
うん。
で、バンドの部分に、活動系と、通知機能と、あと、電子マネーですね、が入ってるっていうもので、まあ、僕はこれクラウドファンディングで出資して1個もらったんですけど、
うん。
すごいいいですよ。
これもう正式販売も始まってるんですね。
そうですね。つい先日、
6月30日って書いてあるから、もう2、3日前ですね。
で、この時に今まで iPhone だけだったんですけど、Android も対応するってアナウンスがされてて、
うん。
まあ、なんかソニーの製品なのに今までなぜか iPhone だけだったんですけど。
確かに。まあ、ソニー、Android 端末出してますもんね。
はい。もうこれで、僕、コンビニの決済とか全部やってますけど、すごい楽です。
フェリカ系、スイカとかみたいに使われるってことですか？
そうですね。僕はエディでやってますけど。
うん。
かなり最初はその店員に話しかけられる問題があって。何ですかそれはみたいなのが。
うん。
すごい言われて大変だったんですけど。
それはだから、腕時計を、その、電子決済をする、なんて言うんですかね。台のとこに乗せるってことですよね。
そうです。そうですね。
何もそのアプリをアクティベートしたりとか、そういう、その、毎回はいらないってことですよね。ただ置くだけでいい。
そうですね。置くだけでよくて、チャージするときだけ、リンクすると。
あ、
そうなんですよ。僕、これを、iPhone と繋いで使ってなくて、実は。
ほうほう。
完全に電子マネー専用に使ってます。
スタンダローンでも動くんですね、じゃあ。
そうです。そういうモードがあって。で、これ、バンドだけで他の時計につけられるので、ペブルにこのバンドつけてるんですよ、僕。
ああ。
なので、ペブルの方は iPhone にリンクしてて。
はいはい。
で、バンドは完全に電子、他のアクティビティ機能とか通知機能とか全く使ってなくて、お財布のために使ってるっていう感じです。
でもこれホームページ見たら、Android 版は電子マネー対応しませんって書いてますね。
本当ですね。
なんでかっていうと、フェリカネットワークのアプリが Android 版がないから。
うん。
なんですね。
いや、この辺はいろいろ大変そうですけどね。そう、だから今スイカもこれ対応してないので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。スイカ対応したら、僕、アンドロイド捨てられるんですけど。
アンドロイドはじゃあスイカ用に使っている。
そうですね。お財布携帯用のアンドロイド機があるんですよ。
すごいな。でもまあ、時計部分じゃなくて、リスト部分にいろいろついてるっていうのはまあまあ面白いですね。
そうですね。
でもこれって、じゃあ、ペブルと一緒にリンクしてるってことは、ペブルを充電しながら、このリストも一緒に充電しなきゃいけない。
そうです。なかなか、ただバッテリーの持ちが、今結構いい感じに、このウィーナリストっていうのの最初結構バッテリー全然持たなかったんですけど、
うん、
アップデートで今1週間近く持つんですよ。で、ペブル、僕が使ってるペブルタイムスティールはもっと持つんですけど、
うん、
なので、まあ、こっちのバッテリーが切れかけたら、両方充電するか、みたいな感じで、運用はできてるんで、
うん、
まあ、そこまで大変じゃないですかね。
まあ、だいたい1週間で両方充電すればいいかっていう。
そうですね。
まあ、でもこれ、それと、ウェナとペブルを両方使うと、通知とかうざいなと思いましたけど、完全に通知は切ってるってことなんですね。
そうですね。リンクすらしてないんで。あと多分ですけど、この iPhone の通知機能って1個のデバイスしか使えないんですよ。で、
はいはい、
うまく動かないっていうのがあって、僕が使ってるディスプレイも iPhone の通知を飛ばす機能があって、
うん、
で、それはすごい嬉しかったんですけど、全くペブルと一緒に使うと使い物にならなくて。
同時に1個のアプリしか通知を乗っ取れないっていうこと？
多分そうですね。
そういう制限があるんですね。
多分 iOS 側の制限だと思いますけど。
うん。でも、ペブルって確か、今出てるやつは、アクティビティトラッカー機能ついてないから、まあ、アクティビティつければいいんじゃないですか。そうすると、ノーティフィケーションもつけなきゃいけなくなる。まあ、無理してリンクする必要はないけど。
ペブルタイムはアクティビティついてますよ。
うん、ついてるけど、あれは、まあ、おまけじゃないですか。
そうっすか。結構重宝してますよ。
あ、本当ですか。
はい。
多分あれってそのアクティブトラッカー機能がついてる、トラッカーが本体についてるわけではなくて、
はいはいはい、
あれですよね、なんかモーションセンサーを本体に送って、でアプリ側でアルゴリズムで計算してるんですよね多分。
ああ多分そうですね、
うん、なんかそんな話をしていたので、
うんうん、
まあまあ、あの運動を毎日するとかでなければ、何歩歩いたとかだけが必要だったらね、
そうです、まあ、
全然十分ですけどね。
うん、
これいくらぐらいするんですか。
これは僕が買った時は2万ちょっとだった気がしますが、
うん、
まあ多分今もそのぐらいなのかな。
楽天エディ初期設定代行サービスとか、なんか謎の謎の機能がありますね。
そう、これ僕エディで使ってるんですけど、あのチャージがいらない ID とか、
うん、
そういう電子マネー使えば多分一切 iPhone にリンクしないで使えると思います。
ああ、そっか、エディってチャージも店でやんなきゃいけないから。
そうなんですよね、
コンビニとかで。
あ、一応 iPhone からできるんですけど、
うん、うん、
まあリンクしないとできないんで、そこがちょっとめんどくさくて。
はいはい。こっちでも Apple Pay っていうのがまああって、で Apple Watch と iPhone をリンクしとくと Apple Pay の支払いがウォッチでできるんですよね。
うん、
うん、まあ多分本当に同じ仕組みですけど、こっちだと電子マネーではなくてクレジットカードの支払いになるんですよね、
はい、
だからたまにあのスーパーマーケットとかで買い物して最後に支払いするときにカードを刺す代わりにあの時計をピッてやってる人は初期にはいましたね。
もういないっすか。
もういないっす。あんまいないっす今は。
まああれじゃないですか、アップルウォッチがそもそもいないっていう。
まあそれもあるんですけど、多分携帯をみんな持ってるんでね。
ああ。
多分それやりたいのって携帯を出すのめんどくさいってことですよね基本は。
あ、日本の場合はそもそも iPhone で払えないから。
ああ、そっか、
携帯だと払えないので。
Android の人は払える。
そうですね、
うん、
で僕はその電車乗るときにしか Android 持ち歩いてないので、
うん、
まあまあ時計でできると便利っていう感じですね。
ああ、でもそうすると、だからまあ iPhone がもしできていれば、別に iPhone で例えばレジに行って iPhone を手で持っててピッてやればいいわけなんで。
まさしく。
そんなにこう体験が変わるわけではないですよね。
まさしくその通りですね。
そっか。
いや、あとローソンとか、あの時計を置く前、あ、時計じゃない、携帯を置く前提のレジとかもあるんですよ。
うん。
あの携帯をレジの横の棚に置いて、でエディとかマネーのボタンを押すっていうことをしないといけないときに、まあ僕時計右手につけてるんでまだいいんですけど、時計をそこに当てながらボタンを押すっていう、あの、ことをしないといけないのはかなり、なんかおかしなことやってる感じはあります。
え、自分で置いた後に押さなきゃいけないんですか？
そうです。あの、エディとか電子マネーの種類を伝えるコンビニは、エディでお願いしますって言ったら、そこにタッチすれば決済が終わるんですけど、ローソンとかは、あの、多分それをユーザーが選ばないといけなくて、置いて、そうすると対応してる、あの、電子マネーのリストが出るんで、自分の使いたいボタンを押すっていう、感じなんですよ。
そういう UI が登場してたんですね。
登場してます。
僕、確かに、あの、コンビニとかで、僕は基本スイカを使ってますけど、スイカでっていうのめんどくさいなとは思ってました。
ああ。
うん。それを解決する、ローソンとかはそれを解決した代わりに、逆にそういう問題が発生したっていうことかな。
そうですね。
へえ。まあまあ、でも、じゃあ、そもそもアンドロイドこれじゃあ電子マネー使えないし、アンドロイドだったらスイカとか使えるしっていうんで、あんまり嬉しくないのかもしれないですね。
今んとこはそうかもしれないですね。
うん。でもどうなんですかね、日本の人ってどれくらいアンドロイドを、その、お財布携帯付きのやつを買ってるのか。みんな大半がそうなんですか？
わかんないですけど、お財布携帯の便利さは、一度使うともうやばいですけどね。
あの、ネクサス系とかを使うと付いてないわけですよ。
そうですよね。
うん。
僕だけの問題なんですけど、あの、地方に住んでるんで、 東京とかに出てくときにグリーン車を使うんですよ、よく。
うん。
グリーン車だと仕事しながら行けるんで。
はい。
で、グリーン車でグリーン券を購入して乗らないといけないんですけど、
うん。
まあ、鎌倉とかだと、その購入する窓口がカオスで、もう電車来る直前とかに行くと、グリーン券をチャージできなかったりするんですけど、
うん。
まあ、お財布携帯持ってれば乗ってからでも、グリーン券買えるんで、まあ、めちゃくちゃライフチェンジングですよ。
昔あれホームとかでも買えたと思うんですけどね。
あ、そうです。ホームにあるんですけど、鎌倉それが1台しかなくて、うん、あ、2台あるのか。2台あるけど、だいたい混んでるんですよ。
うん。
で、なんか、観光のおじいちゃんおばあちゃんとかがやろうとしててすげえ時間かかってたりして、
うん、
結構買えなくて、一本遅らすってことをやってたんですけど、
うん。
Android 買ってからは、もう、そんなことはなくなったんで、もう本当に飛び乗って、乗った後に買えばいいんで。
それは違いますね、だいぶ。
うん。
でも国内メーカーの端末を買わなきゃいけないっていう。
そうですね。
うん。
いや、本当それ、ためだけの Android 端末をどっかが出しても、売れるんじゃないかって思いますけどね。
それに特化した、
はい、
端末。うん。二台持ち前提ですね、それは。
いや、ほんとそうですね。
うん。このウェナー自体に Android が乗ってりゃいいんじゃないですか？
確かに。いや、でもバッテリーが辛いんじゃないですかね。
まあね。今度新しいペブル出るじゃないですか。
はい。
うん。まあ2個出て。タイム2っていうやつと、まあ、ペブル2、タイム2ってやつと、あとペブルコアでしたっけ？
コア、はい。
うん。あれってアンドロイド乗ってるんですよね、確か。
乗ってる感じですね。うん、でもバッテリーは全然持たないみたいで、
うん。
かなり、ちょっと今覚えてないんですけど、アップトゥー5アワーズか7アワーズだった気がしますよ。
全然使えないですね、それ。
はい。だから、多分、ランニングとかで、その時だけ使うように作られてるんじゃないですかね。
音楽聴きながらみたいな。
はい。
とか GPS もトラッキングして。
うんうん。
まあ確かにすごい、中途半端な製品だなとは思いましたけどね。
まあ、これからこういうのがどんどん出てきてくれるとありがたいですけど。
うん。一応、そのランナー向けっていうのが一つと、あとハッカー向けっていうので、SDK とかで自分の作ったアプリ動かせるとか、
そうですね。
うん。あと、音声認識とかもついてるから、こっちだと、その Amazon Echo みたいな機能をつけたりとか、
はいはい、
家電を操作するための機能をつけたりとかできるらしいんだけど、まあ、ちょっと確かに、中途半端な製品かなと思いましたよね。
そうですね。ペブルの音声認識って、実は日本語も使えるんですけど、
お
う。ライセンス的に使っちゃダメよっていうのがお達しがハッカーたちに出たらしくて使えるけどみんな自重してるっていうのが日本の今現状だと思います。
SDK 的には使えるってことなんですね。
まあそのどっかからライセンスされた音声認識エンジン使ってるので、そのエンジン自体は日本語に対応してるんだけどペブルはそこ買ってないのでっていう感じだと思います。
新しいペブルはどうします？
一応僕はタイムを。
タイム
2? タイム2ですね。
うん、を
バックしてますけど。
まあ半分義務みたいな感じじゃないですか。
そうですね。一応っていう感じで。いや、ラウンドが出てないんで。
そうなんですよね。
そうなんですよ。ラウンドも僕買おうとしてるんですけど、この今のバンドが使える22ミリのラウンドがずっと在庫切れなんですよ。
はい。
なので、それを待ってる間に新しいのが発表されてしまったっていう。
僕のは20ミリかな。
はいはいはい。細い方ですよね。
うん、そう。
細い方はあるんですよね、在庫が。
うん。
別にこのバンドにそこまで固執する必要もないんですけど。
でもその機能が、電子マネー機能が使えなくなっちゃうわけでしょ？
そうですね。
うん。やっぱりそれは必要ですよね。
でもまだ交通スイカがついてないので、
うん。
そこまでマストなものにはなってないんですよ。
まあ、両方サポートすれば神になるっていう。
そうですね。僕の中では神ですね。
うん、まあ僕は今回のペブルは見送りで、多分ラウンドの2がすぐ出るんじゃないかと予想しているので。なるほど。はい。感じですかね。
うん。
まあ、画面が広くなるのはいいですよね。タイムとか。
そうなんですけど、なんか広くなり方がなんかちょっと違和感があるというか。
うん。
結局なんかその黒い部分あるっていう。
うん。
ので。
あと誰かが、シミュレーションの画像をブログかなんかに貼ってたんですけど、
はい。
既存のアプリをアップデートしないで、新しいペブルで使うと多分こうなるみたいなので、
はい。
すごい端に真っ黒の部分ができるだけっていう話してましたね。その iPhone の昔の iPhone 4から5みたいに。
はいはい、上下に。
うん。あ、そうかそう、黒ができるっていう。
はい、そうですね。
うん。で、昔のなんだ、iPhone のアプリを iPad で動かすみたいに引き伸ばしてくれりゃいいですけど、
うん、うん。
なんか多分難しいんじゃないかなっていう気がする。
そうですね。多分ドットバイドットで書いてるんで、うん、アプリ側は。そうそう、うん。なるほど。
ええー。まあ僕も Android Pay は使ってるんですけど、やっぱ、携帯でも何でも、ピッて払えるのはいいですね。便利です。
そうですね。
うん。Twitter 見てると、キャリアから出てる Android は全部、お財布携帯ついてると。まあ、Nexus を買う人は多分開発者とかだけ
なのかな。そうですね。
うん。
まあなんか、いろいろついてるのが嫌だって人は結構いると思いますけどね。
うん。
キャリアから買うと謎のアプリがいっぱい入ってるんで。
そうですね。
うん。
こっちだと最近流行ってるのが、ワンプラスっていうやつで、多分中国のメーカーが出してるアンドロイドなんですけど、ネクサスよりちょっといい感じで、で、今度3ってのが出るんですよ。
うんうん、
で、400ドルぐらいで、で、スペックも相当いくて、スナップドラゴンの820でメモリが6ギガとかの出るんですよね。
お
ー。うん。すごいんですよ。で、OS がサイアノジェンっていうオープンソースで開発されてる OS を自分たちで拡張したバージョンを使ってるんですよね。
うん。全然聞かないですけど。
日本でも持ってる人いるとは思うんですけど、そういうのにすごいアンテナ張ってる人だけだと思うんで。
なるほど。
ネクサスよりさらに少ないですね。
うんうん。
うん。僕はちょっと気になってはいますけど、やっぱネクサスの方が新しいバージョンの OS すぐ使えるしっていうので。
はいはい。
うん。使ってますが、まあ最近はでも、今度出る新しい Google の Android の OS とか、別にまあ、そんなに使いたい機能があるわけではないって感じですけどね。
うん。
名前が、ヌガっていう名前になりましたけどね。
ああ、なんか見ました。
うん。そのお菓子よく知らないしっていう感じで。あんま好きな人はいないと思うんだけど。
まあでもだいぶ出てきて、
うん、
出しちゃったから。
そうですね。ああ、タイムラインにワンプラスは擬的がっていう、
ああ、
言ってますね。なるほど。でもなんかこの間記事読んだんですけど、確か海外から来た人だったら、擬的ないデバイスでも、3ヶ月だか半年までは使って OK みたいな法律が変わるんじゃないかったでしたっけ？
なんかニュース見ましたね。
うん。
US からは OK とか、なんかそういう、国によっても違うみたいですけどね。
うん。でも海外から来た人じゃないと適用はされないんですよね、多分ね。
ああ。じゃあ輸入とかしたデバイスだと、適用外なんですかね。
うん、謎。なんか、アンドロイドのマーケットストアに、擬的マークを表示するアプリっていうのがあった気がするな。あれ画面に表示すれば OK っていう謎ルールがあるから。
はいはい。
うん、
そのアプリにオーバーレイさせるってことですかね。
わかんないけど。設定画面にはオーバーレイさせればいいみたいな。まあ、完全にアウトだけどね。うん。だいたい話しましたかね。
ですかね。
うん。残りは、おまけにするということで。
はい。
はい。じゃあ最後に、マイクロスポンサーを紹介します。先週も紹介したんですけども、日本経済新聞社さんですね。ウェブサービス開発に関心のある学生を対象としたインターンを8月22日から 26日まで、実施します。日経の記事データとか膨大なログデータを使って LINE とか Facebook 上で動くボットを作るというのがテーマのインターンシップですね。URL hack.nikkei.com から応募することができます。会場は東京大手町にある日経の本社ビルで、9月には京都でも実施するそうなんで、関西の方面の方はこちらもチェックしてみてください。長期のインターンも募集しているということです。はい、 URL をもう一回言いますと hack.nikkei.com です。はい、まあじゃあそういうわけで、ショーノートはリビルド FM/148148から見れるようにしておきます。スポンサーシップとかマイクロスポンサーなどなど募集してますんで、リビルド FM/スポンサー、リビルド FM/スポンサーの方から、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ではタイプスターさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうも。